案内。平成28年度私立高等学校などの授業料の一部助成。私立高校などに通学する生徒の授業料を補助します。詳しくはホームページをご参照ください。受付期間は10月1日土曜日から31日月曜日まで。最終受付は31日月曜日の午後12時まで。対象は平成28年10月1日現在、全日制私立高校、私立専修学校の高等課程に在籍している生徒の保護者で、市税などを完納している人。なお、私立専修学校の通信制専攻科別科に在籍する人は除きます。補助額は、生徒1人につき年額1万2000円。対象者が学校に納める授業料が補助額に満たない場合は、授業料相当額です。なお、特待生などで授業料の納付を全額免除されている場合は申請できません。お申し込みは次の通りです。1、在籍する学校から申請書が届かない場合、教育行政課で配布の申請書に必要事項を記入し、10月1日以降に発行された在学証明書を添付して、教育行政課または市役所夜間受付へ直接お持ちください。なお、申請書はホームページからダウンロードすることができます。ホームページアドレス http://www.city.aichi-myosh.lg.jp/kyou-i-ku/shi-gaku-jo-sei-o-sei-ra-se.html 2. 在籍する学校から申請書が届いた場合、同封の案内の通り。この件についてのお問い合わせは、教育行政課まで、電話328028、ファックス344379。エコエネルギー促進事業補助金。市では地球温暖化防止を図るため、エコエネルギー促進事業として住宅用地球温暖化対策設備の設置費用や、抵抗会社の購入費用の補助を行っています。対象となる人は忘れずに申請してください。対象は市内にお住まいの市税などを完納している人で、補助金交付要項の基準を満たすシステムを設置、または車両を新車で購入した人。住宅用地球温暖化対策設備は予約申請をすることができます。補助は原則1世帯1回限りです。詳しくは後でお伝えするアドレスのホームページをご参照ください。補助対象と補助額を次の通りお伝えします。住宅用地球温暖化対策設備、5つあります。1、太陽光発電システム。補助額、システム出力 1kW あたり4万円。補助限度額20万円。2、燃料電池システム。補助額、本体及び設置費の 10%。補助限度額15万円。3、蓄電システム。補助額、本体及び設置費の 10%。補助限度額10万円。4、HEMS、家庭用エネルギー管理システム。補助額、本体及び設置費の 10%。補助限度額1万円。5、電気自動車等、住給電設備。補助額、本体及び設置費の 10%。補助限度額5万円。抵抗会社、3つあります。1、燃料電池自動車。補助額、車両本体価格の 5%。補助限度額35万円。2、電気自動車、プラグインハイブリッド車。 補助額車両本体価格の 5%、 補助限度額15万円。 3. ハイブリッド車超小型電気自動車、補助額車両本体価格の 5%、 補助限度額5万円。なお、抵抗会社で交流 100V 1500W 以上の外部給電用コンセントを取り付けた場合は、1万円を補助額に追加します。なお、計算した補助額が補助限度額を超えた場合は、限度額までの補助になります。補助予算は、予算額6800万円に達した時点で受付を終了します。9月末現在で予算残額は約4300万円です。お申し込みは環境課で配布の申請書に必要事項を記入し、補助金交付要項に基づく添付書類を添えて環境課へ直接お持ちください。なお、申請書はホームページからダウンロードすることができます。ホームページアドレス http://www.cidy.aichi-myosh.lg.jp/kankyo/。 この件についてのお問い合わせは環境課まで。電話 328018、 ファックス765103。クリーン排水推進月間および浄化槽協調月間。10月はクリーン排水推進月間および浄化槽協調月間です。身近な生活排水対策について。 1. 食べ残し、飲み残しをしない。 2. 三角コーナーや水切りネットで汚れを取り除く。 3. 洗剤は適量を使う。浄化槽の適正な管理について。浄化槽を管理するすべての人は、法律により保守点検・清掃を実施し、法定検査を受けなければなりません。保守点検、浄化槽の機能を適正に維持するため、定期的に点検・調整・修理を行う必要があります。保守点検は、愛知県知事の登録を受けた業者へ依頼してください。お問い合わせは、西三河県民事務所、豊田かも環境保全課へ電話で。電話 0565-32-7494。 清掃、浄化槽にたまった汚泥を拭き取る必要があります。清掃を怠ると浄化槽の機能が低下し、汚物の流出、悪臭の原因となります。清掃は市の許可業者へ依頼してください。お問い合わせは環境課へ電話、または直接お越しください。環境課、電話 328018、 ファックス 765103。 法定検査、浄化槽が適正に設置・維持管理されているかを確認するため、法定検査が義務付けられています。法定検査は愛知県知事が指定した検査機関へ依頼してください。お問い合わせは一般社団法人愛知県浄化槽協会へ電話で。電話 052-481-7160。 赤い羽根共同募金。今年も赤い羽根共同募金運動が10月1日から12月31日まで全国一斉に展開されます。昨年は三好市内で総額5964319円もの善意をお寄せいただきました。皆さんから寄せられた善意は、市の高齢者のための介護予防教室や、障害のある人のための事業、社会福祉協議会で貸し出しをしている福祉車両や、車椅子の整備などに役立てられています。今年も多くの皆さんのご理解と、温かいご協力をよろしくお願いします。この件についてのお問い合わせは、福祉センター内三好市共同募金委員会まで。電話 34-1588、 ファックス 0120-34-5860 秋の安全なまちづくり県民運動。10月11日火曜日から20日木曜日までの10日間、秋の安全なまちづくり県民運動を実施します。市内では空き巣を含む住宅対象侵入等が多発しています。確実に戸締まりをして被害防止に努めましょう。期間中は PR 放送や防犯愛知の回覧などを行う予定です。5つの重点目標があります。 1. 住宅を対象とした侵入等の防止。 2. 特殊詐欺の被害防止。 3. 自動車等の防止。 4. 子どもと女性の犯罪被害防止。 5. 暴力追放運動の推進。この件についてのお問い合わせは防災安全課内三好市安全なまちづくり推進協議会まで。電話328046、ファックス765702。年次有給休暇取得促進期間。10月は年次有給休暇取得促進期間です。昨今、労働者の生活スタイルや家庭責任を果たすために、ワークライフバランスの実現が求められています。この期間中に労使協調のもと、会社の休日に年次有給休暇をプラスして連休を取りましょう。また、来年の年次有給休暇を計画的に取得できるようにするため、労使の話し合いにより、年次有給休暇の取得しやすい環境を整備しましょう。この件についてのお問い合わせは、厚生労働省まで。ホームページアドレス、http://www.mhlw.go.jp/new-info/ko-betu/ro-u-d-o-u/gyo-sei/kinrou/15609-01.html 資源回収ストックヤード。資源回収ストックヤードでは、家庭から出る資源ごみを有効利用するため、回収及び保管を行っています。ぜひご利用ください。利用時間は平日の午前8時30分から正午まで、午後1時から4時30分まで、土曜日の午前8時30分から11時30分まで。東郷町大和座諸和阿座道道 51-23 東郷美化センター内にて。回収品目は新聞、雑古紙、紙パック、その他紙パック、段ボール、食品白トレー、CD、DVD、およびケース、使い捨てライター、使用済みスプレー缶、ボロ布、再利用瓶、瓶、スチール缶、アルミ缶、金属製調理器具、蛍光灯、廃食用油、使い捨て電池、充電池、バッテリー、刃物、割り箸、小型家電製品、インクカートリッジ、水銀入り体温計。なお、資源回収ストックヤードの利用には、施設利用許可証や予約などは必要ありません。対象は、三好市、日進市、東郷町にお住まいの人。なお、事業者の人は、新聞紙、雑古紙、段ボールの回収のみ利用できます。この件についてのお問い合わせは、美産衛生組合まで。電話38-2226、ファックス38-6222。街を緑で飾りましょう。緑化補助制度。近年の都市化によって、三好市の緑は減少傾向にあります。その対策の一つとして、緑化事業費の一部の補助をしています。詳しくはホームページをご参照ください。 ホームページアドレス http://www.city-myoshi-mi-yoshi.lg.jp/midori-slash-html 県の愛知森と緑づくり事業に基づく補助制度。2つの項目があります。1、緑の街並み推進事業。市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落における民有地の建物敷地に行う屋上緑化、壁面緑化、空き地緑化、駐車場緑化、生垣設置に対して助成します。要件は緑化面積100平方メートル以上、生垣延長50メートル以上など、その他にも要件があります。補助額は対象経費の2分の1で、上限500万円。事業により要件があります。2、住民参加緑づくり事業。住民団体などが市内の公有地において、住民参加により行う植栽などの活動、体験学習事業に対して助成します。要件は参加者が延べ100人以上の事業、活動など、その他にも要件があります。補助額は上限300万円。補助対象となる経費には要件があります。市の緑化補助制度。2つの項目があります。1、屋上緑化、壁面緑化。市街化区域及び都市計画法の地区計画内の建築物、工作物の屋上緑化、壁面緑化を対象に対象経費の一部を補助します。対象経費は樹木、植栽及びそれらの設置に必要な経費。要件は緑化面積3平方メートル以上など、その他にも要件があります。補助額は対象経費の2分の1で、屋上緑化は上限50万円、壁面緑化は上限25万円、その他にも要件があります。2、生垣設置。一定の条件を満たした生垣を新たに設置する人を対象に、対象経費の一部を補助します。対象経費は樹木、支柱、およびそれらの設置に必要な経費。要件は、生垣延長1メートルあたり植栽2本以上など、その他にも要件があります。補助額は対象経費の2分の1で、上限10万円。県と市いずれも共通してお申し込みは随時受け付けます。事業を着手する前に公園緑地課で配布の申請書に必要事項を記入し、公園緑地課へ直接お持ちください。なお、応募多数の場合、補助が受けられない場合もあります。この件についてのお問い合わせは、公園緑地課まで。電話328024、ファックス344189。防災ラジオ優勝配布の追加募集。防災ラジオの優勝配布の追加募集を行います。応募者多数の場合は、抽選を行います。防災ラジオの特徴、5つあります。1、ラジオが電源オフ、もしくは他局を選挙中であっても、緊急情報を受信したときには、自動的にラジオラビート 78.6MHz に切り替わり、最大音量で緊急割り込み放送を迅速かつ確実に聞くことができます。また、緊急情報を受信すると、緊急ランプ赤色が点滅し、視覚的にも確認することができます。2、荒天時でも風雨や建物の反響などの影響を受けないため、室内にいる人でも緊急情報をはっきりと確認することができます。3、軽量で乾電池による稼働ができるため、災害時には避難中でも情報を収集することができます。4、ラジオラビート以外のラジオ局も選曲できるため、平時では普通のラジオとして FM、 または AM の一般放送を聞くことができ、災害時にも他局の情報を収集することができます。 5. ラジオの使用。外形サイズ幅約 170mm×奥行き 58mm×高さ 125mm、 重量電池を含まず約 560g、 電源 AC アダプタ 6V 350mAh、 単三電池4本。配布対象、市内にお住まいの市民または市内に所在する事業所。原則として1世帯または1事業所につき1台のみの配布となります。金額は1台3000円、1台1万2000円程度の高機能ラジオを市の補助により3000円で提供します。配布台数は抽選で150台。お申し込みは10月1日土曜日から31日月曜日までに、次の5つのいずれかの方法で。1. 電話による方法。平日の午前8時30分から午後5時15分までに防災安全課へ電話をする。専用ダイヤル電話769009。電話がつながりにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。 2. 直接お越しいただく方法。 3. 郵送による方法。郵便番号 470-0295、 住所不要。防災ラジオ申し込みと記入し、防災安全課へ郵送する。 4. ファックスによる方法。防災ラジオ申し込みと記入し、ファックス番号765702に送る。 5. 電子メールによる方法。メールアドレス bosai@cityy.aichi-myoshi.lg.jp。 いずれの場合も世帯主の氏名、住所、電話番号が必要です。申し込み書様式によらない申し込みもできますが、申し込み書様式を利用する場合は、防災安全課市民情報サービスセンター3ネットで配布しています。また、申し込み書様式はホームページからダウンロードすることができます。ホームページアドレス http://www.city-myoshi-mi-y-o-s-h-i.lg.jp/bosai/index.html。 なお、配布決定者には11月中旬に引き換え券を郵送します。ラジオの引き換えは三好町ゆうだ 18-8 ひまわりショップ三好店で行います。配布時に設置予定場所でのラジオラビートの受信状況を確認しますので、あらかじめ家庭などで電波が受信できるかを確認してください。この件についてのお問い合わせは防災安全課まで。電話328046、ファックス765702。愛知県最低賃金の改正。10月1日から愛知県内の事業所で働く常用、臨時、パートなどのすべての労働者に適用される愛知県最低賃金が時間額845円に改正されました。日給制および月給制の労働者の場合は、時間あたりの金額に換算して最低賃金の時間額と比較します。なお、特定の産業で働く労働者については、愛知県最低賃金の金額よりも高い特定産業別最低賃金7業種が適用される場合がありますので、ご注意ください。詳しくは、豊田労働基準監督署へお問い合わせください。電話 0565-35-2323 ファックス 0565-35-2341。 第5回中京都市圏物資流動調査。10月から11月まで国土交通省と愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市が共同で中京都市圏に立地する事業所を対象とした物資流動調査を行います。この調査結果は事業所の物流施設の立地意向や行政への施策ニーズなどを把握し、今後の都市内物流の対応方策を検討するための貴重な資料となります。調査票が送付された事業所は調査にご協力をお願いします。お問い合わせは平日の午前9時から午後6時までに中京都市圏物資流動調査実施本部へ電話で、電話0120-250-960、コンビニ交付サービスの利用停止、住民票などの証明書をコンビニで取得できるコンビニ交付システムのメンテナンスのため、次の日程でサービスの利用を停止します。ご理解とご協力をお願いします。10月3日月曜日午前6時30分から10月6日木曜日午後11時まで。この件についてのお問い合わせは市民課まで。電話328012、ファックス32 8048。